ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日の見出しはジョコ・ウィドル・レトリオとマルコス・大トリオが国境と地域記録を合意。インドネシア外務大臣が国際司法裁判所で口頭意見を提出する予定。最初のニュースです。ジョコ・ウィドル・レトリオは1月8日水曜日、フィリピンのモンデラのマラカニアン宮殿でフィリピンのフェルディランド・マルカス・ジュニア・レトリオと会談しました。会議ではいくつかの合意がなされました。マラチャナンテレビで放映されたように、ジョコ・ウィドル・レトリオは今日の声明を発表した際、両首脳の間で政治、経済、地域の分野で別の合意があると述べました。
Yang pertama,Di bidang politik dan
keamanan. まず政治と安全保障の分野です。私たちは国境協力を強化することで一致し、国境警備協定、越境協定、大陸棚協会の修正の加速を促すとともに、防衛装備品を含む防衛協力を強化することの重要性を伝えました。ジョコ・ウィドル・レトリオは経済貿易協力に関して、領収のが一部アクセスを回避し、インドネシアからのコーヒーの輸出を保障することに合意したと説明しました。そしてインドネシアがインドネシアのコーヒー製品に対する特別な船舶警備措置に関してフィリピン支援を求めたと付け加えました。ジョコ・ウィドル・レトリオはまたフィリピンでの重要なインフラの構築におけるインドネシアの国有企業に対するフィリピンの信頼に感謝の意を表明しました。一方、この地域に関して、ジョコ・ウィドル・レトリオは、領収のは単なる専門用語ではないアセアンの団結と、周辺性を強化することの重要性について一致したと述べました。ジョコ・ウィドル・レトリオは、アセアンは引き続き国際法の原則を遵守し、平和、安定、繁栄を維持するために、積極的な力を維持しなければならないと述べました。次は、インドネシアのレトナマルソリ外相は2月19日に国際司法裁判所でイスラエルによるガザ虐殺犯罪容疑をめぐり、南アフリカが起こした訴訟に関連する審問で口頭意見を提出する予定です。外務省のラル・ムハマド・イクバル報道官は、レトナ外相の出席は国連世界の要請に応じて裁判所に法的意見を提出するよう促すことが目的であると述べました。モハマド・ナルシーは火曜日の短いメッセージで、インドネシアはガザ地区のイスラエルによる大二洋虐殺疑惑をめぐる国際司法裁判所での南アフリカの法的取り組みを 労働区的かつ政治的に全面的に支持すると述べました。しかしこの訴訟の根拠は、インドネシアが締約国ではなくジェノサイド条約であるため、法的にインドネシアは訴訟に参加することはできません。一方、2022年12月30日国連総会は、イスラエルによるパレスチナ占領現状と法的影響に関する韓国的意見を国際裁判所に要請しました。次に、インドネシア共和国観光創造経済省や観光創造経済庁は、サウジアラビア王国政府と協力して、2020年、ムッカ巡礼及びウムラサービスの会議、及びノキアという世界最大級のムッカ巡礼ウムラノキアで、地元の創造経済製品を展示しています。インドネシア共和国観光創造経済大臣兼観光創造経済庁長官サンディアガ・サラウル氏は、1月9日及びノキアに出席したとき、2020年1月9日から11日までの3日間サウジアラビアのジェダ、キン・アブドゥル・アジズ国際空港で開催される展覧会は、経済復興を促進し、ビジネスチャンスが明れることを期待しているインドネシアの創造経済がするか、19名が参加すると述べました。水曜日に発表されたプレスリリースでサンディアガオの大臣は、観光創造経済省がサウジアラビア王国メッカ、巡礼ウムラ省から正式に招待され、観光創造経済製品に関する情報交換に積極的に参加するようになったと述べました。2013年のメッカ巡礼ウムラ福祉会議とノキアには、10万5000人の来場者は、83人閣僚や政府高官の代表団が訪れたことにより、サンディガオの大臣は、ノキアのインドネシアの観光創造経済の積極的な参加が、特にイスラム教徒に優しい観光など、観光創造経済ビジネス、エコシステムを構築できることを期待しています。次に、米国とイスラエルは1月9日火曜日、避難民となった。パレスチナ人がふるさとに戻るために何が必要かを判断するため、国連がガザ北部で予感任務を実施することに合意しました。アントニー・ブリンケン米国総務長官は、テルアフィブでの記者会見で、避難民となったパレスチナ人が北部のふるさとに安全に帰還できるようにするために、何が必要かを決定することになると述べました。これはイスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相、イスラエル・カッツ外相、戦争内閣を含むイスラエル特局者らと会談した後、ブリンケン氏が語ったものです。同氏は10月7日の出来事が繰り返されないようにするという重要な目標、イスラエルがどのように達成できるかについて、米国が最善のアドバイスを提供し続けていると述べました。最後のニュースです。2020年1月2日に東京の羽田空港で衝突事故が発生した後、日本政府は航空コース管制プロトコルを強化しました。AFP 通信社が引用したように、全国的に適用される新たな要件に基づき、職員は滑走路上で違反が発生した時、管制塔に警報をする。監視システムを常にモニターしなければなりません。日本の斉藤鉄夫運輸大臣は火曜日、国境交通機関としての航空の信頼を回復することが最大の使命の一つであると述べました。日本の運輸者は安全性向上に向けたさらなる調査を行うため、専門家委員会を設置し、その勧告は今週発表される予定です。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、外国コナです。今日は ASEAN と中国の共通ビジョンを強化するビデオコンテストについてお伝えします。在中国とモンゴルのインドネシア共和国大使のジョハリ・アラトマグン氏は、中国との私の物語ビデオコンテストは ASEAN と中国の共同ビジョンに実現に役立つ可能性があると述べました。これは先週の土曜日1月6日に天津市阪大学が主催した北京アマチュア過保護の ASEAN 留学生向け中国との私の物語ビデオコンテストの発表で、主要講演者の一人としてジョハリ大使が語ったものです。ジョハリ大使によると、2年前に包括的戦略的パートナーシップの一環としての地位が高まり、 ASEAN と中国の関係はより緊密になったということです。 ASEAN と中国の間の貿易は過去4年間で増加しました。ASEAN と中国は世界最大の貿易相手国であり、両国は投資協力も行っています。ジョハリ大使は、 ASEAN の第三の柱である人的協力が強化されれば、 ASEAN と中国の関係は今後数年でより強固になるだろうと信じています。一方、中国教育省の言語教育協力センターの間、ジェンフェ局長は同じイベントで、中国は ASEAN関係の重要性と文化交流促進における若者の重要な役割を強調しました。ロシアはより多くの ASEAN の若者が中国語の学びながらストーリーを共有できるよう協力を奨励しました。中国との私の物語をテーマにしたビデオコンテストは、言語教育協力センターと ASEAN と中国語センターが主催し、学生中国語教育学会、中国教育出版局、中国教育特産交流協会、北京アマツ天津広告の教育委員会によりサポートされました。4ヶ月間に360巻のビデオが委員会に届き、3000人以上の学生と講師および62人の組織が参加しました。受賞者は2万票に達したオンライン投票によって選ばれました。青少年の才能部門では、アマス天津音楽学院キャンパスのコラリサーさんとティファニーさんなど多数のインドネシア人が学生が優勝者となりました。これらはピアノのデュエットを演奏しました。北京師範大学の学生ウリラ・フィトリシンがスターオブスタイル部門で受賞しました。エポカホック師範大学のキロバトリーさんとその友人たちは、はじれたチェンショーを彼が言った時のことを覚えておいてくださいという曲を歌って、未来のスターウォーマンで優勝しました。これで外国なお終わります。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1962年11月11日ワスカラン山のコーリーなだれの悲劇が発生し、4000人が死亡したことから始めます。1962年1月11日ペルのワスカラン山で強力な放射性なだれが発生しました。地域のほとんどの人々が夕食のために家に集まっていた時、夜、ウォスカラン山の巨大な氷河の橋が突然割れて崩壊しました。なだれは下の住民を流しました。ランダラヒルカとワラスク町の町は氷の死体に埋もれました。このなだれで約4000人が亡くなったと考えられていますが、正確な数は分かっていません。次に、1922年1月11日、インスリンが初めて治療に使用されたことについてです。1962年1月11日、インスリンが糖尿病の治療に初めて使用されました。インスリンは1921年にトロント大学のフレデリック・グラント・バンティング教、チャールズ・ベスト氏、J.J.R. マクラウド氏によって発見されました。1921年以前は1型糖尿病患者は2年以上生きることができませんでした。 20世紀の最も偉大な医学的発見の一つは、今日でも1型糖尿病患者に対する唯一の効果的な治療法です。インスリンは糖尿病患者を助けることが証明されています。最後に1月11日国際感謝デーについてです。国際感謝デーは毎年1月11日に終われます。この日は周囲の人々、特に何かに貢献したり何かを知ったりした人々に感謝することの重要性を思い出させます。国際感謝デーの歴史、発祥者、いつから祝われるようになったのかは正確には分かっていません。国際感謝デーはカードの販売促進を目的として、いくつかのグリーティングカード会社によって制定されました。これまで国際感謝デーは毎年1月11日に世界各地で祝われています。これで今日の歴史を終わります。
Jangan ku balas seisi jiwa. Tidak ada lagi. Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はブリンはバイオエタノール油の水筒ソルカモの新品種を開発することについてお伝えします。学術研究学新庁は低排出燃料としてバイオエタノールを製造するために道路の高い新しい品種のスイートソルガムを開発しています。国立研究革新の食品作物研究センターのユリステラ・ヌークラハ所長は、月曜日ジャカルタで新品種の糖度またはブレックス含有量が 20% を超えることを目標にしていると述べました。ユリステラ氏は現在市場には2種類のソルガムがあり、スーパーイーチとビオグマというブレックス値が約15%から18%までであると述べました。農業省が所有する2つの古い品種は茎が小さいため倒れやすいです。一方、現在開発中の新品種は泥が 20% と高く茎が大きく、茎腐れ病が一に強い品種です。国立研究革新が現在開発中のソルガムの新品種研究プロジェクトはグランダロとマロスで行われています。スイートソルガムの予備収量試験株は約50株あります。50株のうちと含有量が最大 20% の株がいくつかあり、データ結果をさらに評価するために10株が選択されました。国立研究革新庁は民間企業と協力して、スイートソルガムの新品種を開発するプロジェクトに取り組んでいます。民間企業は日本と協力して、グラントロにバイオエタノール工場を建設しています。新しいスイートソルガム品種の主な収穫ものは、炭素排出量の少ない代替燃料となる樹液とバイオマスです。これでインドネシア語を終わります。
Kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung. Jakarta muram kehilanganmu Terang lampu kota tak lagi sama Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal Sampai kapan akan selalu berlari Hingga kini masih selalu ku nanti Jalan kaki saja menyusuri kota Ceritakan semua ceritamu padaku Ya Jakarta diam kehilanganmu
bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu menanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya. Aku mau dengar jawabnya. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja.
Voice of Indonesia.
Listan minasang pasona Indonesia desu. Kewa banten shiu no ryori sate bandeng o goshokai shimasu. さてはインドネシアの様々な地域で簡単に見つかる様々なインドネシア料理の一つです。さては鶏肉、ヤギ、牛肉を細かく切って竹串に刺し、新鮮で焼き上げたものです。通常さてにはピーナッツソースが添えられます。一般的にさては肉から作られますが、マデシューサランデはサバヒから作られたさてがあります。さてバランとして広く知られてます。一般的に加工されたサテと同様にサテバンダンも竹串を使うのが特徴です。その他の顕著な特徴はそばひの実を丸がった竹に刺しているところです。しかしそばひのは骨がありません。それに加えてスパイスがたっぷり入っていてとても美味しいです。マデ地域でそばひサテを見つけるのは難しくありません。さてそばひと皿の価格は4万5千ルピアでスパイシーな味とオリジナルの味からお選びいただけます。物語によるとスルタンがサバヒを食べたいと呼ぶし、さてサバヒが登場しました。しかしこの魚には細かいトゲが多く、そのまま加工すると危険なため、おし釣りよりヒットを牛釣りよりは困惑しました。結局シェフが率先した魚の身を砕き、お外背骨を取り出し、次にサバヒの身をすりつぶしてほしい硬い骨と背骨を分離しました。この細かくひいた肉をスパイスと混ぜて生地にし、竹に刺して火が通るまで焼きます。この新しい料理はソルタニア他の高官たちに好まれたことが判明しました。最終的にサテシャバシは当時のバンダンの人々の必須の食べ物の一つとなり、旧まで受け継がれています。時間とともにこのサテは貴族だけが楽しむものではなくなりました。 リスナーの皆さんからこれでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、warna wani desu. 今日は UGM の学生が国産部品を使用した電動モーターを開発することについてお伝えします。近年化石燃料自動車が環境に与える悪影響に対する認識により、インドネシアの様々な大学の学生が電気モーターの研究開発に参加することが奨励されています。この措置は化石燃料への依存を減らし、再生可能エネルギー源に切り替えるという政府のビジョンに沿ったものです。グジャマラ大学またはUGMガスバドラエディンズ研究クラビッチチームは、国産部品の使用率が 57.42% に達する電動モーターの研究開発を実施しました。これは政府が目標とする国産部品の使用率つまり 50% を上回っています。グジャマラ大学のガスパドラ事務エンジニアのダマラク・ミラン氏は、電動モーターの開発は2022年から行われていると説明しました。同氏によると、ガスパドラチームは、電動モーターを搭載した石油燃料車両からの排気ガスの削減に努めているということです。彼らは、フレーム、ボディ、ボア、トーリン、バッテリーパック、配電、BLDC、カントローラーを含む電気自動車や、エレクトロニクスを含む多くの側面をカバーする電気モーター開発の分野で研究を行っています。それだけでなく、ガジャマラ大学のFMIPAエリンズ研究会、クラブの学生研究チームが開発した電気モーターは、これちょっとスムーズなシール製の点でも優れています。チームメンバーの一人、ユタ・イルハムさんは、開発中の電気モーターの走行距離は、市販されている同様の電気モーターとほぼ同じだと付け加えました。しかし、パワーの点では、より強力な最大集中力を生み出すことができます。ユタさんは、この電気モーターは、電圧72V、最大電流 40A のミッドドライブタイプのブラシレス。DC 電気モーターの形をした収動器を使用して開発されてと説明しました。電気部モーターにはエコモードとスポーツモードの2つのモードがあります。エコモードで使用すると、このモーターは1回の充電で推定40キロの距離を走行できます。一方、スポーツモードでの走行可能距離の目安は30キロです。リスナーの皆さん、これで終わるの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
berselimut tebu sekujur tubuhku. Panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati. Yang sia-sia akan jadi makna, yang terus berulang suatu saat henti. Yang pernah jatuh kan berdiri lagi. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はいわきの歌をご紹介します。いわきはラッパーであり、インドネシアのラップミュージックの先駆者でした。実はいわきさんは1980年代からラップミュージックに携わっていたんです。しかし彼らがインドネシアにラップ音楽を導入することに成功したのは1990年代になったからです。彼は1993年にリリースされた最初のアルバム「クイングンカンバリ」をリリースしてインドネシアの音楽業界にデビューしました。これにより当時まだ比較的新しいラップミュージックのランクにはいわきの名前が知られるようになりましたが、このトッペンというタイトルのアルバムにはビバスというタイトルの主力曲の一つが含まれています。いわきが作成した曲ビバスはみんなに励ましを与え、問題について長く考えないように思い出させます。ビバスという曲自体は今でもいくつかの音楽ストリーミングサイトで聴くことができ、インドネシアの最高の曲の推奨、自己の一つとしてよく挙げられます。それでは皆さん、ビバスというタイトルです。いわきが歌います。これで音楽の広場を終わります。
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar miman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Anak kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran. Bumi terkekeh riang, dadaku berdentang. Didididom, dididom, degedegan daga digiduk. Berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap. Terkadang menyilaukan dikala kilat lewat. Apakah kita kan selalu bersama-sama kawan? Apakah kita kan selalu berjalan beriringan? Masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu. Kita kan tebarkan senyuman.
Voice of Indonesia.
lewat sudah. Tiga hari untuk selamanya dan kekalah. Detik-detik di dalamnya tunggu sejuta rasa di hati yang dulu diingkari. Mungkinkah cinta itu di sana dua hati merekam bagai mimpi terwujud tak disadari kata hati. Tak semua didengarkan lagi. Waktu berpacu, harap pun jadi hasrat untuk memiliki. Kini tersisa rekan semata, jarang untuk kembali. Semula indah terasa. Percuma langit biru setiap liku jalan itu akan selalu melukiskan kisah itu. Rindu yang kian terbendung lama akan mencapai batasnya. Kenangan baru sesal jadi penyatu. Segalanya telah berlalu. Semula indah terasa mereka seribu rencana. Rindu yang kian terbendung lama di sana. Percuma.
Voice of Indonesia.